私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。広島の教会にいた時、幼稚園と保育園が付属してありました。その幼稚園の方の子どもの絵が県知事賞かなんかを取ったということで、ぜひ見に来てくれということでその展覧会に行ったことがあります。どれもこれもとっても素晴らしい作品で、のびのびとしたものがこう飾ってあって、まあこんなに素晴らしい絵を子どもが描けるんだなと感心したことがあります。ところがある隅っこの方に何枚かの絵が解説付きでこう飾ってありました。展覧会の主要会場のちょうど出るところにこう枠がしてあって、これよりは特別って書いてあって、でその絵の解説はどう書いてあったかというと、これらの絵は本来なら入選作ではありませんってはっきり書いてある。なぜなら決められた枠の中に書かれてないからです。多分展覧会には決められた枠があって、その枠の中に書かなきゃいけないんでしょう。でこれは入選ではありません。それでも素晴らしい絵なのであえてここに展示しますって書いてそこに展示してあった。審査員の人たちのこの気持ちっていうか思いがとっても伝わってきて嬉しくなりました。その絵を見ると本当に枠を超えてすごい絵だったんですね。もうなんて言うんでしょうね、もう画用紙はみ出してるんですね。でも何かその中から元気が伝わってくる絵だったんですね。子どものこの気持ちっていうか思いとかがそれをこう爆発させた絵なんだろうなと思いました。でも入選ではありません、でもあえて飾りますという、そこに何か感じるものがありました。私たち日本人っていうのはやっぱり枠っていうのが好きなのかなとその時思ったのです。ですから決まった枠に入らないものっていうのはやっぱ排除していこうとするのかなとふと思いました。枠を外れてるとか枠外とか枠を超える、あまりいい意味では使われていません。あえて展覧会の審査員がそれを超えて評価しているっていうところがやっぱり素晴らしいなと私は思ったのです。本当は失格だったとしてもあえてその枠を超えて展示された勇気というのをそこで見る思いがしました。しかし枠を超える、枠を外れる、そのことを念頭において聖書の物語を読んでいくと、聖書の世界はほとんどが枠の外の出来事だなというふうに思うのです。律法やファリサイ派やまたサドカイ派の枠の中にとらわれてないイエス様、その教え、それを読んでいくと枠の外にある福音というものを感じざるを得ません。その枠の外にあるものにイエス様は常に眼差しを向けておられる、それが大切だというふうに思うのです。弱く苦しく傷んでいるものにイエスの目が注がれていく、しかしその社会の中にとってそれは枠を超えたところにある人々への眼差しだったというふうに思うのです。本日の聖書を見てみます。本日の聖書はイエス様は異邦人に対してなんて厳しいんだろうなと思わせるような箇所です。なぜならイエス様の言葉に子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないというふうに言うのです。子供たちのパンを子犬にやるな、はっきり言えば異邦人にはまだパンをあげられない、そのことにもなりますし、異邦人に対して子犬という言葉を使われるのです。実は今回の出来事は突発的な出来事だったというふうに思われます。イエス様は実はこれまでの間、7章までの間に一通りガリラの地方で伝道を始め、そして一通りの仕事を終えられています。神の国が広がりあることを確認しておられますし、あまりにも忙しくて、あまりにもおびただしい群衆がイエス様のところにやってきた、それを見ておられます。もうすでにそこに神の国が実現しているところを見られました。だからこそ ユダヤ人がいない異邦の地に行って休もうとされたのです。この大きな広がりに対してイエス様が少し休もう、弟子たちに対しても休もう、そう思われて、実はユダヤ人が誰も来ない異邦の地に行かれたというのが今日の箇所です。聖書には次のように書いてあります。誰にも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。とっても大切な箇所だと思います。誰にも知られたくないと思っていたが、人々に気づかれてしまった。マルコはここで言いたいのは、イエス様の評判はすでにユダヤ人だけの中にとどまってはいなかったということを言いたいのです。しかしイエス様のことがすでにユダヤ人の枠を超えたにいたにもかかわらず、枠を超えてはいけない、そのことが今日の出来事です。福音の力はすでに簡単に枠を超えていた。しかしイエス様の使命はまずユダヤ人に対して十分に食べさせるべきだ、その枠を超えてはならないのだとイエス様は今日はおっしゃったのです。しかしこの女性の何がイエス様のを動かしたんだろうなと思います。あまりにも突発的な出来事、あまりにもあってはいけない出来事が起こった。しかしイエス様はこの女性の言うことを聞いて娘を癒しておられる。何がこの女性がイエス様に対して心を動かすことになったのか、多分それは謙虚さと必死さ、祈りということではないかなと思います。自分は異邦人であるという謙虚さを彼女は持っています。子犬で十分なのです、自分は子犬でも構いません。しかしどうしても救われたいという必死さが彼女にはあるのです。娘を救ってほしい、娘と同時に私も救ってくださいという必死さがここにあります。この私はもう異邦人であるからあなたに近づけない、でも救ってほしいという矛盾する二つのものが実はイエス様を動かしたと今日はマルコは書いています。女性は自分が異邦人であるというふうに知っています。それよりあくまでも謙虚です。しかし救われたいという思いは誰よりも強かった。それがイエス様に届いたのです。イエス様は今日それほど言うならよろしいとおっしゃいました。このそれほど言うならよろしいっていう訳が本当に難しいです。ギリシャ語で何回も読みましたけど、それほど言うならよろしいっていうのは強い意味があるかなと僕は思いながら今回は読んでみました。むしろギリシャ語の表現としては、それを言っちゃおしまいよって感じですね。それを言われたらしょうがねえなという表現になっています。それほど言うならよろしいと力強くなくて、それを言われたらおしまいだというような表現が今日イエス様の言葉なのです。どうしてそういうふうな表現になったかというと、実はこの異邦人の女が福音がもうすでに枠を超えているというのを知っていたからです。そしてイエス様のことを聞きつけ、もうすでに福音の枠は超えてるではないですか、どうして今私たちは救われないんですか、そのことを知ったこの異邦人の女に対して、それを言われたらもうしょうがないなというふうにおっしゃって癒しをされたのでしょう。枠を超えよう、もう枠はもうすでに福音はもう枠を超えてるのだから、私もあえて超えよう、最初の一歩をそこで踏み出そう、それがそう言われては仕方がないという言葉だったのでしょう。そうやって読んでいますと、その後の来週読みます箇所からいくと、今度はどんどんどんどん異邦人の中にイエス様が出かけていかれます。そして7章までで起こった5000人のパンの給食、そしてファリサイ派との論争、そして癒し、すべて異邦人のところで同じように行ったというのがマルコの福音書です。そう思うと福音は枠を超えてすでにもうそこにある、そこに出かけていくのだということでしょう。遠藤周作というクリスチャンの作家が、皆さんもよくご存知の作家がおられまして、 晩年に、実体験をもとにした小説をいくつか書いておられます。その中に夫婦の一日という短い短編があるのをご存知でしょうか。新潮社から出されまして、その出される前に安岡正太郎という作家が晩年への挨拶と題して実は解説を書いておられました。この小説は遠藤氏の実体験をもとにして生まれたものだという。で、遠藤周作といえば生まれながらのカトリック信者です。奥さんもまた後でカトリック信者になられます。夫婦ともって、カトリック信者なんですけども、その妻が騙されたという一文から実はこの小説は始まるのです。で、これは実体験で言うと、ある人が遠藤周作のところに来て、もう大病を患っていまして、もう死が近いという、遠藤周作のところにやってきまして小説では預言者というふうになっていますが、放っておくとあなたのご主人は11月には大きな不幸が来ますという預言をして帰る。その言葉に妻が騙されたというのです。たまたまその頃遠藤家のお手伝いが20歳の若さで癌で死ぬという悲劇があったので、ますます奥さんが騙されてしまったということでしょう。で、奥様は悩み続けておられまして、その預言者の言葉を信じるんですね。そしてどうしたら、自分の夫からその災いが遠ざかっていくか。そうするとその預言者という人が鳥取砂丘へ行って水と砂とを持ってきて、水を遠藤に飲ませ、砂を庭にまかない限り遠藤の命はないというふうに言った。普通信仰を持っているものだったらバカらしいなってやっぱり思うと思います。しかし奥さんは必死だったんですね。あなたは私と一緒に鳥取に行ってくださいって何回もこう懇願するんです。遠藤周作は自分たちはクリスチャンなんだぞ、お前だってカトリックの信者だろう、それが嘘ぐらいわかるじゃないか、私たちはもうすでに洗礼を受けて25年以上も経った夫婦なんだ、あなたは何を信じてたんだというふうに答えている。すると奥様は、私はあなたみたいなカトリック以外の宗教を無視する育ちではないんだ、実家の家も母も観音教で私は観音教を拝む気持ちにも捨てられない、これは日本人がキリスト教の信者になる葛藤の中がもうすでに最後の部分でも出てきたということなのでしょう。で、困った遠藤周作は友人にこう相談するんですね。そうするとカトリックの信者の友人はみんな断固それは拒絶すべきだ、父なる神だけを信じていくべきだという。それでもなお鳥取に行ってくださいという奥様に困り果てた遠藤周作は最後に神父のところに相談に行くんですね。神父様どうしましょう。そうするとその神父は何て言ったかというと、鳥取に行っておやりなさいよって言われるんですね。あなたがその迷信を信じてない以上どこへ行こうがあなたには問題はないでしょう、むしろ奥さんの気持ちがそれで済むなら鳥取へ行って解決してあげたらどうですか、ずっとあなたに寄り添って看病してきた奥様のその愛に報いてやってもいいじゃないですかと答えた。これからあと小説はそこに行く話になっていくんですけど、面白い話だなと思いながらその解説を読んでいました。遠藤周作も神父の言葉に自分もとってもあっけに取られたが、やがて思い直した。そして彼も行くんですね。迷信のよしわしよりもこの際長年のにわたる看護にどう報いるか、それが自分の問題だということに気づいたという。どこで物事を考えるか、何を大切にするかがやっぱり問われたということなんだろうなと思います。この話を読みながら、イエス様が今日枠を超えたっていうのは一体どういうことなんだろう。イエス様に与えられた枠というのはイスラエルの中で十分に食べさせるべきという枠でした。しかしあえてそれを超えていかれる、 これはイエス様のためにされたことではないのです。苦しむ悩み、その女性のため、もっといけばそれにつながる神を求めている異邦人のためだった。そしてすでに福音は枠を超えてそこにあった。それゆえに一歩を踏み出された。その一歩が実は私たちのところまで福音が届けられる永遠の一歩になっているということです。あの女性があの時イエス様の心を動かして一歩踏み出さなければ、今私たちのここに来ているか、それも考えることができます。それでもなお福音は広がっていく、そのことを勧められています。それほど言うならよろしいとは、それほど言うなら私はあなたのために枠を一歩超えよ、それは永遠の一歩になる、そのことを今日宣言されました。イエス様は異邦人の世界へどんどん入っていかれます。この女性の質さがイエス様の私たちまで導いた第一歩になったことを今日覚えていたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は今日異邦人の女に対して救いの手を一歩差し伸べられました。それは福音がもうすでに広がっていたからに他なりません。どうかその福音の広がりの中にある私たちも、この教会からまたその福音の輪を広げていくことができるように、あなたが私たち一人一人を福音の道具として導き守りてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。